みんな集まれハッピーボンバー。みんな集まれハッピーボンバー。毎月第1月曜日夜22時30分よりトッシーの部屋の時間です。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりパーソナリティトッシーこと私青山トシコがお届けしてまいります。ハッピーボンバー。こんばんは。生き生きとお仕事をされている方の普段見れない姿や大切にしていることなどをお伺いすることで、人として経営者として生き方のヒントを見つけていただける番組がこのトッシーの部屋となっております。今回もパートナージャッキーさんと一緒にね、素敵なゲストをお迎えしております。
はい、こんばんは、ジャッキーです。今日よろしくお願いします、ね、っていうか、なんか最初にそういうコンセプトを、
はい、ちゃんともうちゃんと言えるようになったから
ちょっと今びっくりして入り損ねた感じがありましたけれどもね、
はい、聞こうかなみたいな、
なんか説明があるわと思って、
そう、はい、ちょっと入れてみようと思って、中がね崩れていくんでね、はい、私の場合はね、
はい、いやいやそんなことはないんですけどね、はい、コンセプトがきちっと固まって、
はい、
最初にね、うん、こんな感じで進めるんだなっていう思いが今伝わってきました。
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、そして、うん、今回のゲストもう超素敵な、
はい、
もうどうしよう、
すごいね、なんかハッピースマイルな感じの
でしょ、
ずっと
でしょ、
はい、来たところから、
ね、
光が、
光ですよ、光しかない、
はい、光しかない、
はい、
ありがとうございます、ね、
聞こえた、はい、東大阪市議会議員の野田翔子さんに来ていただいております。
野田翔子です、よろしくお願いいたします。
お願いしますこんばんは
ね、
なんか、
はい、ありがとうございます。
すごくなんかこう、はい、パッと明るいですよね、パッと明るい
でしょ、
うん、パッと明るい
です、はい、ありがとうございます
ね、東大阪市議会議員さんなんですね、
はい
はい
はい、
野田翔子さんも、
はい、
まあ、僕大阪じゃないので大阪の市議会の方ってね、はい、あまりわからないんですけれども、はい、すごいな、ありがとうございます、こんなとこに来ていただき、こんなとことか言うと、すいません、どうし、
もうこんなとこですけど、
はい、素晴らしいところにお招きいただいてありがとうございます。
でもここの実はサロンに2回目なんですよ、来ていただいてて、
はい、
でまさか、いや、でもまさか本当に、はい、ラジオに出てもらおうって、はい、思わなかった今まで、
はい、
何やろう、まあ、番組のコンセプトが、まあ、一応ね、
はい、
あるじゃないですか、はい、その中で議員さんってすごいなっていう、うん、ざっくりとですよ、はい、議員さんすごいな、忙しいやろな、いろんな思いがあってやってはんねやろなって思うけど、
はい、
その実際の議員さんとしての活動とか、はい、なんで議員になったかっていうのってなかなかほら聞く機会がないので、
ね、
イメージができなかったんですよ。
いや、議員さんすごいなと思うんですけどなるほどってまで思わないじゃないですか。
そう
なんかなるの大変みたいなのもあるし、もちろん選挙の活動なんかもありますよね、
うん、
だからそんなところを乗り越えて、うん、市議会員になろうって、
うんうん、
いや普通ないですよねっていう感じなんですよ、うん、
ないですね、
っていうね、ないですよねいや、ないじゃなくて翔子さん、はい、なってはりますから、
なってはるから
野田翔子さんなってはりますから、はいはい、そのあたりでもどうなんですか、その、うん、この名刺ちょっといただいたんですけど、はいはい、元航空会社のキャビンアテンダント、
はい、本当に大昔なんですけれども、
はいはい、
もうスチュワーデス物語などが流行っていた頃ずっと憧れておりまして、
はい、スチュワーデス物語は僕らリアルに見てましたから
見てましたよ、見てましたよ、はい、笠間森を、
もともと実家が豊中でして、
はいはい、
服部というところで生まれて育ちまして、
はい、
もう飛行機の離着陸を見ながら育ちましたので、はい、あれに乗ろうとずっと憧れていました、
はいはい、それで、はい、キャビンアテンダントに、
はい、
ま なられたってことですね、はい、夢は一応一旦実現をされた、は
い、もう本当に大変でしたけれども、はい、最終的にはちょうど大学卒業時の試験に受からせていただいて、はいはい、何度か落とされてはいたんですけれども、はいはい、そこで拾っていただいて、うん、乗せていただいておりました、
はい、それこそ、はい、シワです、はい、物語のあんな感じなんですか、は
い、
実際
ああいうふうに思って入ったんですけれども、はい、風間森夫さんはいらっしゃらなかった
はい、それ以上にもっと厳しかった。あれでもあのドラマも結構厳しかったですよね。
そうですね、厳しいのは同じく厳しくて、はいはい、内容もよくあんな感じでした。
あんな感じでした。本当に
素敵な方はいらっしゃらなくて、
素敵な方がいたら頑張れるのにっていうのがあるんですけど、
もうとても怖い先輩ばっかりでした
そうなんですね、はいはい、でもそれをこう乗り越えて、はい、そうですね、ジャビアンテナントになられて、は
い、とても厳しい訓練だったんですけど、はい、今思うと、はい、そういったこともすごく役に立っております、社会に出て、
はいはいはい、そうですよ、何かやっていく上ではやっぱりこう一つ一つのこう厳しさってやっぱり言いますよね、
う
ん、そ
うです
ね、
本当にその頃は泣くような思いをいたしましたけれどもはい、はい、今こうやって作り笑いができたりとか
これ作り笑いなんですかそっか、騙されてるな俺
それは、はい、そんなことはないんですけれども、はい、本当におもてなしの心っていうのを、はい、教えていただいた気がいたします。
へ、
はい、はい、ね、それだけ憧れて入った、ね、キャビンアテンドをやめちゃった退職は、
ですね、その頃本当に結婚退職っていうのがもう花道でして、まあ、結婚を機に、ラストフライトをしていただいて、うんうんうん、やめたという、うん、はい、ことでございます。
ご結婚があって、
はいはい、
ご結婚を機にラストフライト、
ね、今の時代は皆さん続けになられてるんですけど、はいはい、私の時はもう ほぼ結婚が決まれば、うん、もうやめるというような、それが花道でした。
ことぶき大社みたいな、ね、はいはいはい、花道はことぶき大社なんですね。
そうですね、泊まりも多い仕事ですし、はい、なかなか、はい、お仕事を続けるの難しい時代でしたので、はい、またある程度年配の方が少なかったので、その当時は、はいはい、ある程度の年齢になると辞めざるを得ないという。
でもご結婚する年齢ってそんな年じゃないですよね。
そうですね、本当にそれはまだ若こうございました言い方が
若こうございました。
世代が近いかもしれませんね
なんとなく私もそんな気がしてきてますよ
まあ、そういう時代だった、はい、わけですよね。
そうですね、はいはい、でも、はい、自分がなりたい仕事に就かせていただいたっていうのは、うん、本当に幸せなことなんだなと、はい、今も思っています。うん、はい、
その経験は今に生かされているということなんですけど、
そうですね、まさか、ま
あ、ねえ、まさか
まさか、はい、議員をするとは夢にも思っていませんでした。
夢にも思ってない議員になんでなったんですか。
そこがね、そこが一番お聞きしたいですよね。
いや、もう結婚されて、ね、辞められて、
なぜか結婚した相手がですね、議員になりたいという人間でございましてですね、はいはい、その当時議員ではなかったんですけれども、ずっと苦労して支えて支えて、議員になられてですね、うん、何期か市会議員をされて、うん、ちょっと上にステップアップされて、うん、もう私の仕事はもうこれでよろしいでしょうかという形で、はい、行かせていただきまして、
なるほどなるほど、
で一人になった時にですね、まあ、地元でいろいろと、支えておりましたことがですね、良、うん、かったのか、うん、地元から出てくれと、うん、私が生まれて育ったところでもない東大阪なんですけれども、うん、はい、まあ、そこから議員に出るようなことになってしまいましてですね、今に至っております。
でもそれってね、うん、みんなに言われて、はい、まあ ね、はい、なってるじゃないですか、はい、その、はい、普段ずっとその支えて支えてやってきてた時の活動のことをね、
はいはい、ありがとうございます。まさか議員になろうと思ってしておりましたものではないんですけれども、はいはいはい、まあ、そこの活動が今の私の原点です。
はい、私ちょっとね興味深いところ、はいはい、まあ、地域の、ね、活動の中に、はい、保護司さんっていう、まあ、地域の活動とはちょっと違うのかな、はい、保護司さんの部分があって、はい、そのお話を聞いた時に私ね、はい、翔子さん、原点ってここなんやなって、
う
ん、愛しかないんやなっていうのを感じてしまうぐらいのお話があって、はい、もう絶対今日聞いてほしい、
は
い、
もう自分の愛はね潰れてしまったんですけれども、
はい、うまいこと言いますね
本当にね、はい、まあ、それも、まあ かつてのパートナーの活動というか、うん、パートナーのためになればということで、うん、地域の方々から推薦をいただいて、うん、あの法務省からの、まあ、推薦ということで、うん、保護司という、うん、お役目をいただいて、はい、まあ、それもいろんなお勉強訓練も経てですね、うん、やらせていただいた、うん、で今も議員になっても保護司はできますので、うん、まあ、無償 の、 ボランティアでございますから、はい、今も続けてるんですけれども、もう19年目、うん、もう20年目になりまして、東大阪保護司会の今副会長もさせていただいてるんですけれども、はい、そんなことにもいっぱい、はい、私たちが対象者って呼んでるんですけど、はい、いろんな方々を、まあ、お世話させていただいてきております、
はいはいはい、ちなみにその、あんまり耳慣れないんですよ、
う
ん、はい、保護司という言葉自体が、
ね、
はい、全然ちょっと、うん、僕は初かもしれないんですけども、
ん、ね、
はい、どんなことがメインのこう、はい、役割なんですかね。
もう本当に、はい、まあ、不幸にして、はい、犯罪を犯した方の立ち直りですよね、
はい、
更生、
うん、はいはい、
主な、活動はそれなんですけれども、あとは、本当に今まではその水面下の活動だったんですけど、はい、法務省の方が10年ぐらい前から表に出ましょうということで、はい、その犯罪を未然に防ぐ活動も力を入れてくださいということで、はい、啓発活動、例えば、うん、今、薬物 の、はい、犯罪が多いんですけれども、はい、それがいかに怖いかっていうのを普及啓発して回ってそれを防ぐ、はい、それはもう本当に低年齢の方から、はい、啓発を続けておりましたり、あと今入刑務所であったり少年院であったりに、はい、収容されております方のその更生であったり元気づけとか、
はいはい、
まあ、そういうことも奈良の少年院のお誕生会であったり、はい、運動会であったり、うん、本当に応援しに定期的に行かせていただいてます、うん、はい、
保護司さんっていうのはそういうことをやっておられる、はい、
うん、そうですね、
役割とか、はい、これ法務省の方から、はい、保護司やってもらえないかっていう、
は
い、こういう、
そうです、移植は法務省からいただいて、はい、で、まあ、東大阪の保護司会という中に所属させていただいておりまして、
はい、
まあ、今200名ぐらい、
はい、
保護司さんいらっしゃって、はい、大阪では一番大きい、はい、保護司会なんですけれども、
はい、
そこで皆さん汗を流しているというような、うん、
はいはい、
素晴らしい仲間の方にも恵まれておりまして、はい、ずっと続けさせていただいております。
なるほど、その200名の方は、はい、そういったボランティアとしての参加、
そうですね、もうほぼボランティアですね、
ほぼボランティア、
はいはい、
一般の方々が、
そうですね、はい、学校の先生であったり、お寺のご住職であったり、はい、本当に普通の、主婦の方であったり、
うん、
もうお父さんの立場、はい、お母さんの立場、お姉さん、はい、お兄さんの立場で校正を携わってるっていう団体です。
はい、はいはい、でそんな方たちの構成、
はい、
それとその未然に防ぐっていう情報、
もうそういうのも、はい、やらせていただいてます、
はいはいはい、今そういった犯罪も含めてですけど、はい、やっぱり若年齢化っていうのがすごく進んでる感じですかね、
うん、
現場でも
皆さん本当に驚かれると思うんですけれども、はい、薬物なんかも本当に近くに蔓延しておりますし、
はい、
そうと知らずにその入ってしまうこともありますのでね、
はいはい、
こういうことを気をつけましょうとか、
うんうん、
もし少しでもそういう道に入ったらこういう体がこんな状態になりますよとか、うんうん、もう目の当たりに見てもらうことが一番いいので、うんうん、中学校のコンサートなんかは市役所を借りてやらせていただいて、うん、はい、学生の方いっぱい来ていただいて、
はいはい、
そんな機会を作って、うん、大阪府警の方からレインボー豪華っていうその、うん、薬物としたらこんな怖いことになりますよというような、はい、症例がいっぱい、入ってるバスを、はい、に来てもらってその中に入ってもらって子どもたちに目の当たりにして見てもらってあこんな怖いんだなって、
うんうん、
そういう本当に草の根運動みたいなことをずっと続けております、う
ん、はいはい、うん、その薬物にこう手を出してしまう、はい、うんうん、きっかけみたいなものが多分いろいろなこう場面であると思うんですけれども、
おっしゃる通りです、おっしゃる通り、
これはこう、はい、まあ、携わってみられてて、はい、どんなことがこうあったりされますか、
うん、私本当にこれね一番原点だったと思うんですけれども、うん、はい、自分が受け持ちの子 子供たちというのは男の子が多かったんですね、うんうん、でまあ、どっちかというとお母さんの立場で見てくださいということだったと思うんですけれども、はい、ある日あの女の子を持たせていただくことになって、うん、はい、でその女の子が、まあ、薬物で徘徊してたところを捕まって、で、まあ、高校入学が決まってましたので、うん、ある程度保護観察という形で若干の少年院は入ってたんですけれども、はい、すぐ出してあげて、まあ、高校に入れてあげようということで私が担当したんですね、うん、で、まあ、薬物だったんですけど、なんで薬物をするのかなと、うんうん、よく調べてみましたら、はい、ずっとその小学校の時から、はい、お父様からこう性的虐待をずっと続けられてて、はいはいはい、本当に持っていく場がなかったんでしょうね、うん、人を傷つけたりということもできなくて、うん、まあ、自分を傷つけるという意味で、はい、その薬物にはまったのかなと、うん、はい、その子を持った時にですね、はい、薬物はダメよとかそういう軽い言葉だけじゃなくて、うんうん、本当にその子はそれをすることでしか逃げれなかったんだなっていうのを、うん、はい、見た、そのことのやっぱり、うん、何年間っていうのは、はい、今自分の原点になってます。
なるほど、はい、そうですよね、はい、薬物にしか逃げれなかったっていう、はい、その手前の環境が要はあったってことですよね、
うん、はい、そうですね、はいはいはい、だからどなたにも相談もできなかったでしょうし、はい、うんうんうん、逆に捕まったことで、はい、私は良かったかなと思って、はい、また私と巡り合わせていただいて、うんうん、自分もとても勉強をさせていただいたし、はい、ただ単に人を更生させるっていうのは、はい、簡単なことではないっていうのも、はい、その時初めて分かりました、
うん、なるほどですね。まあ、うちもね娘が割と年頃の娘がいますので、はい、まあ、いろんな部分で心配になるんですけれども、はい、その、まあ、今さっきのお話みたいにこう そこにしか逃げ場がなかったっていうようなお子さんもまあいらっしゃれば、うん、はい、知らず知らずのうちに巻き込まれてしまうみたいなことも、うん、ゼロではない気もするんですよね。
ここ今妊娠菜箸なんですけど、はいはい、ブティックなんかで、これ痩せるよって言われて、出されたお茶を飲んだら、はい、本当に痩せて、はい、でそれが話せなくなったと、あ、で、まあ、それが薬物であったと、はい、後で分かってっていうような、うん、神経を得られますので食欲ももちろんなくなるので痩せていくんですけれども、うん、結局、はい、もう歯が溶けたりであったり、はい、本当神経がもうボロボロになる、髪の毛が抜けたり、はい、もうあらゆる怖いことがあるんですけれども、うんうんうん、そこは分からずに、はい、簡単にそういった入り口もあるということも、うんうん、啓発して回らせていただいてます。
あ、そんなこともあるんですね。
あるんですね、はい、
ちょっとそれはちょっと心配ですね、はい、やっぱりその、はい、うち女の子2人なんですけど、やっぱり年頃なので、はい、痩せるとか ね、
うん、
ね、そうなんですよ、
弱いです
ね、美容系の話にはやっぱりついつい反応するだろうなっていう
こと、
はい、
しかもほら場所がブティックじゃないですか、
は
い
は
い、ね、踊りに行ってとか、はい、ライブに行ってとかっていう話ではないから、はい、安心感の中でね、はいはい、でちょっと綺麗になれるんやったらって思うもん。
思うよね、
思う。
もう大昔はその西成に行って買いに行くというようなイメージをお持ちだと思うんですけど、はい、今本当にネットでも簡単に手に入ったり、はい、違う名前で手に入ったり、はい、科学的に作られたものであったりとかも、はい、もっと実は体に悪いので、うん、その辺 の警告とか啓発も今続けて、やっぱり低年齢の方にさせていただいてます、うん、はい、
でも、はい、それをね、はい、その活動してたら、うん、どんどんやめれなくなっていったってことですか。だんだんだんだんこの子たちを何とかしたいっていう思いの方が強くなってきた。い
や、もうそんなね、本当にね、うん、大層な思いではなくてですね、うん、本当に最初やらせていただいたのは、うん、かつて一緒にいてたパートナーの何かお手伝いになったらいいかなとか、あと地元の方と少しでも親しくさせていただくのに、いろんな PTA であったりをさせていただいてた中で、そういうお仕事をいただいたことがとてもありがたかったし、何か手伝えたらという軽い気持ちだったんですね、実は。でそれで最初はやっぱり窃盗であったり、まあ、軽い、はいはい、犯罪、うん、犯罪に軽い思いないんですけれども、うん、まあ、そういうのを持たせていただいてて、うん、だんだんそのキャリアを積むときにその難しい症例、うん、その女の子の場合はやっぱり私を選んでくださったので、この人となんとか、この子をなんとかっていう気持ちはその時はありましたけれども、うん、 まあ、でも本当にあのいろんな事件がありましてね、そのことは、うん、あのやっぱりあのすぐに良くはならなかったですし、はいはいはい、あの夜中に電話をかけてきて、うん、今からあの2階から飛び降りるであったり、うん、あの無免許なのに車を運転してどっか行くとか、うんうんうん、まあ、その試してるんですよね、はい、私のこと、はいはいはい、でもそういうこと時でも近所におりましたから、パジャマを着てても自転車で行って、うん、あの抱きしめて大丈夫、うん、ってあの叱るようなことはしないっていうのが、うんうん、あのずっと教えていただいてましたので、うんうん、そうやって心に沿ってたら信用してもらえると思って、うん、最初本当にあの人を信用する目をしてなかったのでね、うん、彼女は、うん、そういうことを繰り返していってたら、うん、だんだんあのいろんなこと話してくれるようになって、はいはい、そのお父さんから虐待っていうのもあの親にも言えなくて私に初めて言ってくれて、うん、でそれでこんなあの怖いことをしてたのねと、うん、薬物に走ったのねと、うん、まあ、でもあのそれもやめてくれたってると信じてたんですけれども、うん、やっぱりそれもあのフラッシュバックとかいろいろあって、うん、やめきれてなかったみたいで、うん、まあ、学校でもやっぱりコミュニケーションうまく取れなかったみたいで、うん、学校である時そのリストカットをしたんですね、はい、彼女は、はいはい、その時にあの母親に言わないで私に来てほしいということで、うん、校長先生から電話があって、うん、まあ、とりあえずはあの走ってあの行きまして、うん、持ち だけになっている彼女をあの自宅に連れて帰りました、
うん、
でもその時でも初めて怒りました、
うん、
もうちょっと深く、うん、あの傷つけてたら、うん、死んでたかもしれないの で、うん、
はいはい、
でなんでもうちょっと自分を大事にしないのと、うん、初めて怒ったんですね、
うんうん、
そしたらもうその時にあの叫んで、
はい、
私は今まで人に大事にさせていただいたことがないし、うん、もらったことがないのに、うん、どうやって自分を大事にしたらいいのって、
うん、
ガーって泣き疲れたんですよね、うん、
はいはい、
その時はあの私はもう目から鱗で、
うん、
彼女のこと分かってるつもりで、うん、いろんなこと接してたのに、
うん、
何にも分かってあげてなかったと思って、うん、もう抱きしめて一緒に泣いたんですね、
うん、
でいろんなこと話してくれた中で、
うん、
もう私のお家で預かろうと思って、まあ、これはあんまり良くはないことなんですけど、うん、あの、まあ、家で、うん、あのちょっと預からせていただいて、うん、それこそあの私もその時あの娘がまだ同じような年でしたので、
はい、
一緒に朝ごはん作って、でも朝ごはん作ったら、はい、明後日ご飯食べるのねって言われたし、うん、お誕生会してあげたら、はい、泣き出すし、お誕生会してもらったこと初めてって、うん、
はい、
でお箸の持ち方もね一から教えないといけなかったし、
うん、
まあ、少年に行った時にお箸の持ち方っていう表がお台所にあったりするのを知ってたんでね、はい、
でも、うん、
まあ、そういう家庭 なんだったんですよね、
うん、
でもあの本当にいい子だったので、うん、もう自分の娘としてあの見ようと思わせていただいてて、うん、
はい、
でそんなことの中であの校長先生からやっぱり電話があって、
はい、
学校で死なれたらちょっと困りますから、
はい、
あのもうやめてもらいたいと、
あ、学校はやめてくださいと、
はい
はい、
でもその時にはこれ私の娘やしなと思って学校に行きまして、
うんうん、
いやでも先生すいませんと、
うん、
他人の方をどなたも傷つけてないと、
うん、
彼女は自分で自分をどうしようもなくて傷つけただけなので、うん、学校もうちょっとお願いしますと、
はい、
その当時あのそこの学校 の、 あの、はい、悪ガキたちもよくいっぱい見てたのでね、はいはい、校長先生に、うん、あの頼みますと私も頑張りますよと、
うん、
で置いてもらってですね、
うん、
あの結局最終的には卒業させていただいてですね、うん、あの実はもう彼女は今もう結婚して、
うん、
あの初めて子供を授かった時にあの、
はい、
私に抱っこしてほしいって言ってくれた時に、うん、私は本当に保護士しててよかったなと思って、
うん、
でも彼女から教えられることの方が実は多くて、
うん、
私は何も彼女にあの立派なことはしてないんですけれども、うん、
はい、
そういうことがストーリーが何個かありましてですね、
はい、
私はあのこれ私に教えてくださってることは、
うん、
何かこれあるんだなって思って、
うんうんうん、
そっからなんですよね、あの自分が何か役に立てるんだと、
うんうん、
であの同じようなことがまだあったんですけれども、
はい、
まだそれ話していいですかね。
いやもうねもうね終わり
終わり終わり
もうあとちょっと
2分ぐらいで、はいはい、話できたら大丈夫です。
だからそういう、はい、 窓口、相談の窓口も議員になって作らせていただきましたりですね、それが原点なんですね。だから今も頑張って本当に大変な選挙なんですけどあるんですけれども、私は何か役に立ててるんであれば、ずっと続けようと思ってます。
なるほど、市議会になった、やっぱりそのきっかけがそういった話で、
そうですね、
まあ、やっぱ市議会になってから今はこの逆に市の活動としてこういうことをやっていこうっていうのもやっぱり自分なりの、目標はあるわけですよね。
もうね、今までいろんな活動の中で行政がいつも壁になってました、それを私が何か打ち破れたらいいのかなと、そのためにいろんなことをさせていただいたのかなと思わせていただいてですね、今に至ってます。
行政にある程度現状を理解してもらって、こうしなきゃいけないよという提案を今市に向けてしていただいてるってこと、ね、
現場を知ってるっていう強みですよね、いろんな活動 PTA も含めてですけれども、それは教育委員会にもものを言えるし、福祉部にもものを言えるし、ものづくりの方々と被災地に支援行ったことで経済部にもものが言えるし、現場を知るということでは誰よりも活動してきたと思ってます。
すごいですもんね、これに東大阪市 PTA 協議会母親代表、ねえ、
すいません、
PTA 役員とか会長とかね、過去こうずっと歴いろんなことをね、ずっと PTA 関係
は、そうですね、
あらゆる活動の中でやってこられたんですよね、
それはもう今に生きてるんでね、やらせていただいてよかったと思ってます、
だからリアルに現場でみんなの、なんていうかな、寄り添えるっていうのかな、例えば保護司してたら、その子の帰れる場所であったりとかっていうのをずっとやってて、それを続けてくれてる人ってまだ他にもいらっしゃると思うんですけど、その人たちを本当にもっと行政救うためにって出てる、もう根本がほら愛情でしょ、
そうですね、
ありがとうございます。
強いやろなって、議員になって何かを変えるっていうことだけじゃなくって、本当に現場を踏んできた中で出てきた、もうこの問題を解決するのは現場を知ってる私やねんっていうところが、なんかすごいあるんやろなって、
せっかく、これ一応インターネットのラジオなんで、その、こういう、ことを皆さんにお伝えしたい、例えばこういう風な協力してくれる人がいたら嬉しいなとか、そういうちょっとこう、お声かけよかったらしていただきたいなと思うんですけど、
そんな、ね、立派なことは言えないんですけども、私は愛情を持ってしたら本当に人の心って変わると思うし、人は本当に変われるのを目の当たりにしてきたので、それで行政を変えれると思って入った道です。ただそんな甘くありません。ただ地方議員っていうのは、皆様の生活に密着したところをやらせてもらってるんでね、生々しいこともございますけれども、この気持ちを持って全てのことに対応していこうと思ってます。
ジャッキーさんもお時間が来てしまいました、
そうなんですよ、
ありがとうございます。
素晴らしいです、素敵な野田翔子さんね、お会いできて、
こんな本当にお時間を与えていただいたことが、私はもう今日はもう本当に感謝です。
お忙しい中、
ね、忙しい中、
この後もなんかすぐにどっか行かないと、ね、
地蔵盆回り
を、
お時間来ちゃったんで、
そうなんですね、ありがとうございます、何も分からずに本当に今日はありがとうございます。
今回どうもありがとうございました、
感謝です、ありがとうございました。
東大阪市議会議員の野田翔子さんにお越しいただきました、ありがとうございました。
皆様ありがとうございました。
ハッピーボンバー、どうですか、
ジャッキーさん。いや、ちょっと今話聞きながらね、ちょっとうるうるしてたんですよね。
そうでしょ、すごくないですか、基本の愛情と、プラス人は変われる、
そうですよね、
もうこの2つを字で言ってはるんでね、
そうですよね、目の当たりにして、やっぱりその目の前に、そういったお嬢さんが教えてくれたことですごく気づかれたということで、でも誰にでもそういう可能性があって、でも変われる可能性もあるので、やっぱ幸せにね、みんなが過ごせる地域づくりっていうことで、素敵な市議会の方がいらっしゃるんだなって、
ちょっとジャッキーさんが、ね、大阪、
東大阪にはいらっしゃるんだなって、 いうので、はい、ちょっとこうね羨ましいなっていうところもありますけれども、はい、まあ、各地域で ね、まあ、こういった活動が広がっていったら、うん、なんかさらにいいですよね、
はいはい、よかった番組やっててこうやってね少しずつ発信していけるように、ね、はい、しましょう、
はい
はい、この番組は心斎橋シアサロンスタジオ 7S よりお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。